ご理解第40節。重いものを覆っておるか担いでおれば苦しいが、そうでないから信心は楽じゃ。家業を務め務めするがよい。徳川家康という人は、この世を重い荷物を背負って山坂を登るようなものと人生を見ています。世のほとんどの人はまさにその通りだと思っています。どんな重いものでも楽しくありがたく持って渡れる力を与えられる道を金光大臣は教えています。しかも人間が人間らしく生きる手当を家業を務め務め身につけていけるのです。その気になれば誰でもがいただけるのです。その気になれば誰でもがいただけると教えてくださいます。しかしこれは棚からぼた餅ということにはいかないように思いますね。やはりその気になる、いただこうという気にならなければならない。さあどうしたらいただけれるだろうかと。ただゴロゴロ昼寝をしとってそこに与えられるというものではないと思いますね。和らぎ喜ぶ我が心と言われます。和らぐ心というのは何が起こってきても動じないというのでしょうかね。私はその喜ぶという心がなかなか難しく感じます。まあできません。喜びということがなかなかしないというのでしょうかね。感動のしにくい私だとまあ思っております。なかなか喜べないのですね。昨日は面白い成り行きがありました。そこで改めて感じさせていただきましたのは、なるほど、喜ぶというのは師匠が今を喜ぶと教えてくださるが、その今起こってきたことを喜ぶと同時に、まあ先を楽しむというのでしょうかね。よく教祖様の見教えの中に神様から何年先を楽しめとよくお知らせをいただかれているところがありますね。何かにつけ何年先を楽しめといったような、その和らぎ喜ぶ我が心の我の心の一つには念我の我だと、まあ楽しむ、先を楽しむ、まあさあ今年はどういう年になるだろうか、来年はどういう年になるだろうかといったような先を楽しむ心、まあいわば先を楽しみ喜ぶ心とでも言うのでしょうかね。その楽しむ、先を楽しむという信心のあり方というのか、信心によって先を楽しむ心が生まれてくる。それが喜びの心のまあ一つともなるのではないでしょうかね。実はこのビデオを撮るカメラを探しているのですけれども、まあもう少し、まあ何と言いましょうかね、簡単にというのか、もう少し撮りやすいというのか、まあ新品はなかなか高いですので中古でいいのがないだろうかと探していましたら、まあ家内がメルカリはどうですかと言いますから、そのメルカリで探していました。アメリカにもメルカリがあるそうなのですね。日本でのは使ったことありませんけれども、まあ eBay とか Amazon は使わせていただき、 eBay などでは探しますけれども、なかなかうまくありません。それでメルカリをということで探していましたらありました。まあびっくりしましたね。今使わせていただいているのよりか1ランクも2ランクも上のカメラです。まあソニーのですが、それが普通で買えば中古でもまあ20万円近くする、レンズもまあ本体だけだと10万円、レンズ付きだと20万円近くするものがなんと 1万円ちょっとでメルカリに出ていました。まあ、説明を読んでみると、その息子が亡くなったと、その息子が使っていたものが手元にあると、まあ気が滅入るというのでしょうかね。だからなるべく早く手放したい、だから安くで売ります。まあ興味のある方はどこそこに連絡してくださいというようなことが書いてありました。で、あ、これはすごい掘り出し物だなと。まあ20万円近くするものが1万数千円で購入できるわけですからね。で、まあそれを購入の申し込みをさせていただきました。まあそれからは私の中に、まあ久しぶりに喜びですね。まあこれはまさに奇跡だと。それこそ20万円もするようなカメラが1万円そこそこで、まあ手に入るというわけですからね。今までこれくらいの機能があったらいいなと思っていたそのカメラの数倍も性能がいいわけですから。まあ、有頂天といえば有頂天ですね。まあ、久しぶりに喜ばせていただきましたね。もう、まあ、早く来ないだろうかと。その商品がつくのを心待ちにするような、まあ、先を楽しむというのか、まあ、楽しみになりましたね。で、実際どういう機能があるのだろうかとか調べたりもしておりましたけれども、そうしまして、それから数時間経った後にメールが来ておりました。まあまさかこんな早く、まあシッピングですか、出荷したとは思いませんけれども、なんとキャンセルの通知でした。この商品は売り手の方からキャンセルされましたと。ですから資本値かかりますがお金を返金いたしますという、まあご連絡でした。まあこのその注文してからキャンセルが来るまでの数時間、まあある意味なんですかね、天にも昇るような夢見る心地とでも言うのでしょうか。まあそれほど大げさではありませんけれども、まあそれでも喜ばせていただきましたね。二十数万円するのが1万円そこそこというわけですから、まあ嘘のようなまさに奇跡だといったような思いですね。まあ大変喜ばせていただきましたね。それが一瞬にして一通の手紙で、まあ奈落の底に突き落とされるという中、まあそこまではいきませんけれども、まあがっかりというわけですね。まあよくよく見てみると、どうも怪しげなサイトでは、まあ怪しげな出品者ではありましたね。そしてまた私のところがキャンセルされたそのすぐ後に、また同じものが出品されているわけです。また同じような値段で、全く同じものが出品されていました。まあ、興味があったらここに電話してくださいというその電話がミソだったのかもしれませんね。何かその電話で別のものを売りつけようとしていたのかもしれません。まあ、電話もせずにいきなり購入の手続きをしてしまいましたから。相手としては、何と言いましょうかね。目的が叶えられなかったのかもしれませんね。それで、まあ、キャンセルしてきた。まあ、ある意味、詐欺まがいのことだったのかもしれません。まあ、それでも、こちらとしては、まあ、数時間、1、2時間、3時間ぐらいでしょうかね。喜ばせていただいたわけですから。神様に、まあ久しぶりに喜ばせていただきましたと、こんな喜びはしたことがありません。その久しぶりの喜びをいただき、まあありがとうございますと、 まあ、神様にお礼を申させていただきましたけれども、まあ、家内などはその、まあ、詐欺みたいなものに遭わなくてよかったじゃないですかと言ってくれましたが、まあそういうものもありますね。いずれにしろ神様にお礼しかありませんけれども、まあ一番のお礼は、わずか数時間、一時の間でも喜ばせていただいた、先を楽しませていただいた、これが一番のお礼ですね。教祖様が、それこそお金が落ちているから拾いに行けと言ったけれども何もなかったと、神様がそんな落とすものはあるまいかと、まあいうような、それでも久しぶりに運動をさせていただきありがとうございますとお礼を申されておりますね。まあああいうようなに近いものを感じさせていただきましたが、それにしてもそのさあここから神様がどういう働きをまたくださるだろうかという楽しみが生まれてきましたね。あ、結局信心というのは、そして信心をさせていただく喜びというのはこれだなと思いました。いわゆる楽しむ、今日を喜び明日を楽しむというような、先を楽しむ心が生まれてくる、その先を楽しむ心をいただく、これが信心の一つの醍醐味かもしれませんね。そしてその先を楽しめる心、この心こそがいわゆる我が心の我の心の一つではなかろうかと実感させていただいている次第です。信心をさせていただくと先を楽しむ心が生まれてくる、そういう心をいただけれるようになる、それが我の心だと、まあ、全てではないでしょうけれども、その我の心の一部ではあると思いますね。信心をさせていただけば先を楽しむ心が生まれてくる、ありがたいことですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。